私はケサーと
ボスことコースカと
田口がお送りしているザ・ワンニャンライフ、
盛りだくさんのペット情報番組
ポッドキャストにて毎週水曜日配信。皆さん聞いてね、
聞いてね、
よろしくね。
はい、どうもこんにちは、大峰です。
はい、中村です。
お久しぶりです。
お久しぶりですね。はい。
最近こう、あれですね、こう、いていなくて、いていなくて。
いていなくてですね、そうですね。マンスリーだからですね。マンスリーですね。
はい。もう本当ね、こう、お互い忙しくなっちゃったもんですよ。
そうですね、小銭稼いでますよ。
いやいや、そういう方はね、いやいやいや。僕だって稼ぎたいけど稼げないですからね。
貧乏暇なしな状態ですね、今。
いや、僕ね、お金なくてね、今暇になりかけてますよ。
あ、そうですか。
うん。うん、ちょっと仕事がね、
うん。
今日で、ほんと今日実は、収録、仕事中に収録してるんですけど、
はい。
仕事中って、まあ、うん、ちょっとね、空きを作ってますけど、
あ、
今日納品があって、
おほ、
その返事待ちみたいな。
ああ。
うん。で、それ終わっちゃえばもうほとんど、
ない
っていう。うん。
結構、数日間は休憩を取るわけですかね。
いや、余計、こう、忙しくなるかもとは思う。自分のほら、例の、とか、
そうですね、
はい、映像関係のやつとか、
うん、
はい、そこ一気にこう進めたいんで、
うんうん、
まあ、助かるっちゃ助かるところもあるっていう感じですね。
うん、
はい、中村さん、iPhone 6 Plus 届いたんですよね。
ああ、さすがに届きました、ね、
どうした？
あのね、でっかいの、いいですよ。使った感じは。
本当ですか？
はい。
じゃあ満足度は今までのものよりも高い？
そうですね、結局、結果的には。
うーん、
まあ持ち運びがまあ確かに若干不便なんですけど。
ポケットに入ります？
まあ一応入るは入りますね。
あー、なるほど。
うん、
で、通話するときとかなんか不便ないんですか？
通話するときは特にないですね。まあMac が一緒になっちゃうんで、あれ邪魔くさいかなと思うけど。
Mac？
なら、まあ、それは、マークの寄せ道の機能とかで、
あ、
なんか一緒になっちゃう、なんかあれを解除の仕方とかまでやってないんでね。
はい、あ、そっか、あれですよね、ハンドオフって機能か、何かコンティニティとか、
ね、なんかね、同期しちゃうやつですね。
ああ
。あれがうざいけど。
オートな、勝手に設定されちゃったんですか？
うん、何にもしたいですね。デフォルトだとなっちゃう感じです、ね。
へえ、デフォルトでそれオンになっちゃうんですね。
おそらく。
なるほど、なるほど。
まあ、切りゃいいんですけど。
うん。
うん、
じゃあ、なんか、不具合とかがあるって聞くんですけど、6プラスには。
いやー、どこら辺なんですかね、よくわかんないですね。特に。
再起動をこう繰り返すっていう現象が一部でこう報告されてて、
うん、
メモリがですね、64GB と 128GB モデルで、
はい。
確認されてるっていう風にありましたよ、
うん。はい。あ、そうなんですか。
はい。
それはないですね。
ああ、ちょっと、残念ですね。
いやいや、残念じゃない。ラッキーです。
ラッキー。
ラッキーです。
いや、ね、そうは、そう、
はい。
先日、埼玉県ですごい濃霧があったのって、
ああ、昨日ですね。
そうそうそう、そう。
はいはい。
僕はね、いつもジョギングしてるんで、朝の5時、6時ぐらいに。もう、直面しましたけど、100メートル前とか、全く何も見えない状態でね。すごかったです。
そうね、めったにない現象らしいですね。
はい。いや、だからね、映像撮ろうか、写真も兼ねて、撮ろうか、ジョギング続けようか迷ったんですけど、まあ、心のシャッターで切ろうと。
記憶に残す。
記憶に残すために、これはジョギングだと、いつも通りに。
なるほど。
でもね、こう、インターネットにこう、ネイバーまとめとかで、結構幻想的ないい写真とかがあって、
うん、
ちょっと惜しいことしたかななんて思っちゃったりするんですよね。
そうですね、はい。なかなかないですからね。
ほ
んと。うん。
ちょっともったいなかったけど。うん、はい。まあ、そんなわけでですよ。
はい。
ですね、今回から、やっと、YouTube の方が復活するぞということでですね。
はい、はい。
まあ、まずは、2話じゃなくて、1話、
うんうん。
YouTube が今まで週に2話ってやってましたけど、さすがにそこまで余裕がないだろうってことで、ちょっと徐々に。
うん、
はい、
うん。
ということで1話で、今回はですね、先日発表されました、まあ、ブラックマジックから発表されました、フュージョン7の件をちょっとこう、話してみたいと思います。これが本当にやばいんです。
っていうのはソフト。
ソフト。すごいっす。めちゃくちゃすごいニュースでした。
は
い、びっくりしました、本当に。 はい。それをちょっと話していきたいと思いますので。まあ、ポッドキャストの方はですね、まあ、軽く。
はい。
HTML5 のことなんか話してみたいなと。
はい。
思いますので、よろしくお願いします。
はい。お願いします。
トンボウィングは高品質なコンテンツを低価格にてお届けしています。映像コンテンツはプロモーションビデオやミュージックビデオ、イベントビデオや各種映像コンテンツを利用して、文字や写真だけでは伝えづらい、そんなクラスのメッセージをダイレクトに伝える今旬の宣伝方法。もちろんトンボウィングは全部まとめてサポート。イベントの際にカメラマンがいれば大事な瞬間のお札綺麗に残せます。トンボウィングではイベント撮影だけではなく商品撮影や店内撮影にも対応。さらに高度な写真加工にも対応していますので、この写真はいつもよりもっと綺麗に残しておきたいなぁなんていうわがままにもバッチリ対応可能です。もちろんウェブ制作にも対応。一般的な企業用サイトはもちろん、アーティスト公式サイトなどにも対応可能です。紙媒体ではリーフレットやチラシ、ポスター、そして各種ロゴ制作などなど、リーズナブルな宣伝方法を様々取り扱っております。映像、写真、ウェブ、紙、その全てをほぼ一人でやるから、低価格、ほぼ全てを一人でやるからハイクオリティ。トンボウィングはあなたの何でも宣伝屋さんです。それではじゃあ、本題の方に入っていきたいと思います。
はい。
今回は珍しいですよね。ウェブの話するっていうのはね。
まあ、そうですね。
まあ、そういう風に話すっていう風な、あの、趣旨の番組でもあるから、まあ、やっと話せるっていうだけなんですけど、
はい、
今回は HTML5。5、
はい。
はい。これあの、最初に現れ、いつ頃現れたんでしたっけ？これ2008年ぐらいでしたっけ？
そうかな。8年、9年ぐらいじゃないですかね。
意外と長いですよね、もうね。
うん、ですね。
出始めの頃とかは、こんなの必要ねえだろうとはいかないけど、まだまだ早いよっていうのがこう、何年か続いてたね。自分の周りではですよ。
はい。
あって、まあ、こう、雑誌とかでは賑わってるんだけど、
今まで。当時はね、ブラウザが対応してなかったんでね。
そう、特にあれがね。
特にあれが、はい。
あれが。はい。みんなの敵がね。
はい。
とかあったから、でも、中村さんとこう仕事一緒にするようになってきたあたりからですかね。なんかこう、頻繁に、あの、僕の方が変な機能を入れてくれとか言って。
まあ、あれはほとんどは JavaScript とかですけどね。
と、
まあ、はい。まあ、HTML5 は今までのやつよりはちょっとシンプルに HTML が書けるようになったみたいな認識だと思うんですけど。
あ、そうなんですか。
はい。
で、それの話なんですけど、
はい。
ですね、10月の29日付のニュースでですね、
はい。
W3C が HTML5 を正式勧告したっていうニュースが話題になってるんですよ。うんうん、
はいはい。
で、これ、今かよって、やっと、
し
かまだ決まってなかったんだって思った人って結構いたと思って、僕もその一人なんですよ。
はいはいはい。
え、そんな何年も前からもうみんな作ってるのに、
そうですね。
正式に勧告されてなかったんだと。
なんかよくわかんないですね。
うん。じゃあみんな先走ったところで、要はあの、なんだか、暫定的な機能を使ってる人たちもいたってことでしょ、これ。
そうでしょうね、おそらく。
ってことは、じゃああの、今後、不具合があるサイトとかもあり得るわけですかね。はい、ブラウザーのが対応を切ったりしたらですよ。
まああの、ビデオとか、ああいうやつは、
うん、
不具合が出るやつもあるかもしれないですけどね。
ああ、そっか。ですよね。
あ、でも、新しいやつだったらほとんど大丈夫でしょうね。
うん。まあ、その新しくないとは違うね。
ト
ラブルにならないことはいい。
うん。もう、IE はもうないでしょうね。IE はもうないですね。はい、うん。それ以外のところ、ブラウザで、って感じですね。
で、この記事をちょっと読みます。ちょっと、はい、まあ、ちょっと長いですけど。ウェブ関連技術の標準化団体であるワールドワイドウェブコンソーシアムは2014年10月28日、ウェブページの記述に広く使われている HTML5 の第5版である HTML5 を勧告として公開した。ウェブページの記述用、言語として広く、普及している HTML4.01 はあくまでウェブ文章のための仕様であり、ウェブで どのようにアプリを実現するかはほとんど考慮されていなかった。このため HTML5の新バージョンである HTML5 には JavaScript の使用を前提としたアプリケーションの概念が導入されている。HTML5 には 3D グラフィックスやローカルストレージといった従来の HTML にはなかった仕様が盛り込まれている。また、スマートフォンやタブレットなどの端末が内蔵するセンサーの情報を利用するといったことも可能になっている。こうした HTML5 の機能を活用することで、高機能な Web アプリを作ることは可能になった。W3C は2012年12月に HTML5 の使用定義が完了したと発表し、 正式勧告に向けてテストを行ってきた。W3C が公開している HTML5 のテストスイートに10万以上ものテストが追加されているという。HTML5 勧告では60以上の企業はロイヤリティフリーのライセンスに同意しており、誰でも使用料を払うことなく HTML5 を利用できる。これが IT プロの方にあった記事全文です。
なるほど。
実際には2012年、約2年前に、使用定義が完了していたけど、そのテストを行ってきたっていうことらしいっていう。
なんか今の話を聞く限り、その JavaScript とかも含めた内容っていう感じですかね、多分。
そうなんじゃないですかね。そう、高機能な Web アプリを作ることが可能になったって。はぁ、なんか、そんな、プログラミング的なことが、確か描画関係だと、キャンバスだかなんだかとか、すごいこう、一番重要だって言われてるような、
はい。
前から言われてましたよね。
はいはいはい。
あとはビデオ関係とか。
まあ、対フラッシュってことですよね、多分。
そうですよね。
フラッシュに変わる何らかが HTML5 で、っていうことなんですかね。
他になんかこう、HTML5 になって良かったこととかってなんかありますかね？コーダー側としては。
コーダー側としてはですか、はい、そうだなぁ。そんなに変わんないと言うと変わんないですけどね。
はい。
あんまり変わんないかもしれないですね。
HTML5 って言うと、じゃあその前身の4321っていうかあると思うんですけど。
はい。
この5って数字が出たときに。
はい。
その、初めて、HTML5、今のは4なんだなっていう認識したんですけど、過去にこういった変遷があったってことなんですね、これね。
まあ、そもそもがもう、これ今見てるサイトだと、97年から4なんだそうですよ。だもうほとんど、ウェブが出た時はもう4なんですよね、ほとんど。まあ、出た時は3とかなんでしょうけど、まあ、我々がそういう業務を始めた頃はもう、ずっと4だったと。いうことですよね。
ということですよね。全然もう分からなかったけど、そっか。じゃあ一気にじゃあ進化したっていう風に捉えてもいいんですかね。
多分そういう JavaScript を絡めた、なんでしょうね、ライブラリなのかちょっと分かんないですけど、そういう部分では進化したんじゃないですかね。
なるほど。他の記事ではですね、結構なんだろう、既得権益みたいなもので、
はい。
いろんな企業が結構バトルしたらしいですよ。
うん、
やっぱりほら、機能実装されると、困るとか、得するとか、ブラウザー開発側とかもいろいろこう影響してるから、あったみたいですね。そういうのがあるから、こういう、まあ、すごく大変なんでしょうけど、で、次は、確か 5.01 だったかな。
5.1 って書いてますね。
5.1 ですか。はい、っていうのが、次、来年だかなんだかね、もう、出始めるわけでしょ。
英語サイトなんでよくわかんないですが、そうみたいですね。
より重要だみたいなね、書き込みとかあってね。
そうですね。
早いなぁと。
確かに。
で、それで実際どういうふうにこう、便利になるのか。とは気になるんですけど。もっと気になるのがですよ。
はい。
オーダーさんの負担ってどうなるのかな、今後って思ったんですね。
そうですね。まあ。本当
にプログラムっぽいようなものになっていくとしたらですよ、今後どんどん。
はい。
っていうか、どんどん難しくなるんじゃないかななんて思っちゃうんですけどね。
どうでしょうね。まあ普通の静的ページ的なのは変わんないと思いますけどね。まあかなり、こう、冒険して、こう、バンバン動いたりとかなんだとか、そういうのを作る場合は結構変わってくるかもしれないですよね。
その時の敷居が、今までみたいにこう JavaScript とかがガンガンかけなきゃいけないっていうことじゃなくなるってことなんですかね。ある程度は HTML5 だけで賄えると。
jQuery 的なライブラリが、出るんですかね。
なるほど。
とはいえ、まあ、そうそう使いこなすのは大変そうですけどね。
ですよね。昔はほら、HTML さえ、まあ簡単だから、それさえできれば仕事できるよみたいな、ほら、もうだいぶ昔だけど、ね、7、8年ぐらい前に、収縮できるみたいな考えがあったじゃないですか。でも、今はさすがにそんなことは全然ないと思いますよ。
もうね、コーディングって言ってもやっぱりシステム絡んできますからね。 そこに詳しくならないとっていうのは常にありますけどね。
最低限コーディングができて当たり前みたいな感じなんじゃないですか、今って。
そうですよ、ね。
それプラスアルファっていう感じでしょ。
コーダーの地位がどんどん下がっちゃってるかもしれません。まあ、明らかにね、企業とかにいれば、そういうシステム作る方がね。
うん、そうですね。
やっぱりすごいですもんね。
うん。高給取りですよね。
うん。
そうか。
まあ、そういうのができない、まあ、僕みたいな人は、まあ、もうちょっとデザインの頑張るとかしないといけないでしょうね。
僕はもう早々にもう HTML5、4、
うん、
もう捨てた人間なんで。そうだな。CSS とか、
うん。
どっちかというと CSS の方が好きだったんです、概念的には。
うん、
HTML4 とかのテーブルとかで組み上げるやり方がすごい嫌いで、
うん
うん、CSS はすんなりとこう入ってきたんだけど、
あ、
まあそれでもね、こう、あっという間にもう、なんていうかこう、嫌だなと。
うん。
ジンマシンが出てきちゃうぞ、これは、と思って。効率ある。
ね、うん。まあ、まあ、よくわかりますよ、その気持ちは。
もう、早々にリタイアですよ。うん、全部中村さんに丸投げですから。
もう、プログラムを覚えようとかっていうところになると、もう完全にそんな感じですよ。
うん、
もう何を書いてるかわかんないみたいな。
僕、だったら JavaScript がいいっていう、うん、もう思いっきり言っちゃうタイプですよ。
うん。
うん、フラッシュとか楽しくできたんですけど、
うん。
なんか HTML とかに関連にはなんか縁が遠いのか。
できればね、コードとかはよく、まあ HTML はなんとなく分かりはしますけど、
うん、
基本的にはそういうの苦手なので、本当はソフトで完結したいんですよね。
ああ、確かにそれは、うん、うん、そう
ですね。なんかね、テキストエディターで書くとかっていうのがあんま得意ではないと
思います。多分世の中のデザイナーさん、かなり大多数がそうじゃないですかね。
うん。まあなのでちょっとね、やっぱりデザインの方ももうちょっとやらないとなと思いますけどね。うん、
なるほど、なるほど。僕は動画かな、そっち、そっち
は、うんうん。そうですね。
まあそんな感じでとりあえず、HTML5。来年もまたの 5.1 でしたっけ？
そうですね、はい。
が出るっていうことで、またいろいろこう動きが出てくるんだとは思いますけど、うん、まあ僕というか、まあ僕らもね、
はい、
映像って言ってますけど、基本的にはまあ、まあ、メイン的には今、ウェブの方が大きいかなってところなんで、
はい、ね、
やっていきますよってところでこう、話をしてみました。
はい。
じゃあ、エンディングの方に入っていきます。
はい。
どうしたら今回の、回は。
ああ。
YouTube。
フュージョン7。
フュージョン。
は、かなり。
やばかったでしょ。
やばいですね。
あれは、やばいです。もう、アフターエフェクツいらないです。
もうね、Windows 買おうかなって思っちゃいますね、これ。
買った方がいいですよ。本当に。
そうかな。まあ、やっぱり時代は進化してますね。
うん。
うん。
僕的には一番大きいのは、買い切り型だってことなんですよね。
余分な年号を納めなくていいと。
そう。
いうことですよね。
フォトショップとイラストレーター、正直 CS6 でも全然問題なさすぎるぐらいないんですよ。で、プレミアは、まあ、ギリギリ最新版が常にもちろんいいんだけど、
はい。
アフターエフェクツを切れれば、
はい、
正直このサブスクリプションって解約しても別に構わないです。
うん、
だからここでこれを覚えちゃえば、
うん、
アドビ税を完全に断ち切ることができるんですよ。うん、
なるほど。
はい。
年額6万。
年額6万。
ね、
うん。あれを切れるので、はい、今回のこのニュースがね、どれほど嬉しかったことか。
うん、
はい。
これはちょっと期待ですね。
はい。今後どんどん伸びていただいてね、こう、アドビもちょっと尻にね、火がついた方がいいと思うんですよ。
うん。そうですね。わかりました。
はい。いやいや、今回はね、久々に YouTube のやつも撮ってね、いろいろこうドタバタしちゃいましたけど、は
い、
まあ、なるべくネタを増やしつつ、
はい。
次回からはやっていきたいと思います。
はい。
次回はですね、多分、今14日、収録日14日ですけど。
はい。
間に合えばインタービーの話とか、ちょっと映像を撮っていきたいなって思ってるのがあるんで。
あれですよね。マクファリかなんかのやつですっけ？
そうです。はい。
はいはい。
その、さっきのブラックマジックのフュージョンも出るし。
うん。
アドビはアドビでなんか超でっかいモニターで。
はい。
そのクリエイティブクラウドの運用方法みたいなものも披露するとか、いろいろなんか話題があるんですよね。
うん。
うん。なので、まあそこら辺もちょっと映像に収めて、YouTube コンテンツとして出せればなと思ってるんで。
はい。はい、
そんな感じで進めていきたいと思います。
はい。わかりました。
あと、 最後に、はい、先日、前回の配信でお伝えしましたけど、
はい、
プレゼント企画の件ですよ。
ほうほう。
はい。番組でね、
うん、
MacBook Air を差し上げますよ、と。はい、っていうね。
はい。
これをぜひ実現すべく、今こういろいろ、なんかやってるんですけど。
はい。
できたら面白いと思いませんか？
ねえ。
ポッドキャストですよ。
僕も申し込んじゃいますよね。
そういう人をどう排除するかっていうのはね、課題です
。関係者をね。関係者排除しないとね。
うん。ほらね、だから目指すは、1回にあ、当たり、1回につき、10人ぐらいのお便りをね、紹介っていうか、選定対象にできればなと。
うん。
うん。たくさん来てほしいってことですね。
それぐら
い。
ね、
うん、はい。というのでね、こう、結構割かし真面目に考えてるので、
はい。
来月、12月あたりにはちょっと、ちゃんとした発表ができると思いますんで。
なるほど。
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。そんなわけで、じゃあ、やさぐるムービーレディオをお届けしましたのは、大峰と、
中村でした。
それでは皆さんまた来週。さようなら。
さようなら。